死の予言は完全に成就する。話、大城つくし。
皆さん、おはようございます。今日は、本庁は、主の予言は完全に成就するテーマで皆さんと一緒に考えてみたいと思います。まず、教育の211ページには、あってあるものにいます大いなる神が永遠の過去から永遠の未来に至る予言の鎖の輪を一つ一つ連ねて聖書の中にはっきりとお示しになっている歴史は現在我々が時代の進行のどの辺にいるかそしてまた将来何が予想されるかを告げている現在までに起こるべく予言されていたすべての事件は歴史のページの中でその後をたどることができる。これから後に起こるべき小事件も必ずその順序通りに成就されるであろう。同様の霊感の言葉が国と指導者下巻の144ページにもあります。私はあるという偉大な神が御言葉の中にお与えになった予言は永遠の過去から永遠の未来に至るまでの諸事件を一つ一つつなぎ合わせて我々が今日時代の推移の中のどこに位するかを告げまた将来何が起こるかを示しているのである予言が起こると予告したことはすべて現在まで歴史のページを遡ることができるのであるから、これから起こることもすべてその順序通りに成就するものと確信してよいのであるとあります。また、国と指導者下巻の6ページから7ページにかけては、我々は預言者たちや人たちが試した信仰を抱いて、それを強めるようにしなければならない。それは神の約束をしっかりと把握して、神がお定めになった時と方法によって救いをお与えになるのを待つ信仰である。預言の確かな言葉は我々の主、救い主イエス・キリストが王の王、主の主として栄光のうちに再臨なさるときに完全に成就するのであるとあります。そして、教育の218ページには、人の子よ、見よ、イスラエルの家は言う、彼の見る幻はなお多くの日の後のことである。と、それゆえ、彼らに言え、主なる神はこう言われる。私の言葉はもはや伸びない。私の語る言葉は成就すると主なる神は言われる。そして、ミニストリーオブヒーリングの465ページ、これちょっとページが抜けているんですね。465ページから466ページにかけて、希望にあふれ、勇気に満ちていよう。神の働きに意気消沈していることは罪であり、不合理である。神は私たちの必要をすべてご存知である。契約をお守りになる。私たちの神は、諸王の主なる全能者であり、優しい羊飼いのような乳和と配慮を持っておられる。その力は絶対であり、それはまた、神に頼る者にはすべての約束が確実に成就するという保証である。さて、 最終時代の諸事件の順序はどうなっているで、いるのでしょうか。マリアンベリー長、最後の7つの災害から生き残る方法の48ページから次のように書いてあります。諸事件の順序。日曜遵守礼は全ての人々にとっての最後のテストとなり、誰もが決心を迫られる。獣またはその像を拝み、獣の刻印を受け入れる者はサタンの支配のもとに置かれる。そしてサタンの像を反映する。創造主を礼拝し、神に栄光を期す者は全ての罪を告白し、して捨て去り、完全に聖霊の支配下に置かれるので、最後の忠歩、贖いを受ける。彼らの罪はその心の中で除去される。彼らはそれらを思い出すことができない。神の律法が心と思いに書かれる。彼らはイエスの御形を完全に反映する。彼らは旗を立てた軍勢のようになる。彼らは律法を守ることができることを実証する。彼らには、これ、まあ、順序よく、起こっていくということですよね。彼らには、シミもシワもない。罪の記録が天において除去される。番号を振ればよかったんですけどね。天の聖女が清められる。キリストの取りなしの働きが終わる。もはや、忠歩者はいない。キリストが、報復の衣をまとわれる。キリストが天の聖女を出られる最後の7つの災害を指揮されるというんですね。このような順序がマリアン・ベリーさんのこの最後の7つの災害から生き残る方法として私たちにこうして示されているんですね。本当にありがたいことですよね。わかりやすいですね。次に、ノアの箱舟や幕への設計、創造についてというのは、予言に対応して備えをするため の計画書と思えるからでありますね。生き残る人々の78ページから79ページにかけて、箱舟の建造ということが書いてあります。神は、ノアの箱舟の寸法を正確に示し、その建造について、細部に至るまで綿密な指示をお与えになった。多くの点において、この箱舟は、船のようにではなく、ちょうど水の上に浮かぶボートのような土台を持った家のように作られた。箱舟の側面には窓がなかった。箱舟は3階建てになっていて、光線を頂上の窓から取り入れられた扉が1箇所側面についていた。いろいろな動物を収容する各部屋には、全部頂上の窓から光線が入るように作られていた。箱舟は何百年経っても朽ちない犬猿樹という材木で作られた。それは人間の知恵では考え出すこともできないような非常に耐久性のある建造物だった。神が設計者であり、ノアが工事監督だったとあります。こんなしてノアの箱舟を作った後に、このようにして嵐が起こったんですよね。こんなにしてね。このようにして動物たちも世話したりしましたね。そして、もう一年ぐらい、船の中にいたんですよね。その後、水がアララテという山に、ついて、そこで、もう水が上がっていたので、 ついて、まだ外を見ることできないので鳩を放ったというようなことがありましたね。で、最初にカラスを放ったんだけど、カラスは、戻ってこなかったと言ってますね。あ、戻ってきたとありますね。ところが、庭とも箱舟に戻ってきたのでしたとありますね。ノアさんとセムハム、ヤペテの4人でまた石を、箱舟を引いた後にこうして、この石を積んでまた、神様の前に祭壇を築いたというようなことがありましたね。このように神様が言われた予言は成就したんですよね。そしてそのためにノアは備えをしたわけですね。ノアたち家族は守られるようにですね。キリストの実物教訓の324ページには能力というところが書いてあります。タレントの方でしたかね、あれはね。私たちは心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして神を愛するだけでなく、力を尽くして愛さなければならない。これは体の能力を十分に知的に活用することである。キリストは霊的のことにおけると同様に、予的のことにおいても真実の働きをなさって、それが何であっても天の御心を行うという決心を持ってなさった。天上のものと地上のものは、多くのものが想像している以上に密接な関係を持ち、また直接にキリストの支配の下にあるものである。地上の最初の幕屋を設ける計画をなさったのはキリストであった。キリストはまたソロモンの神殿の設計の、ソロモンの神殿の建設の時の設計書をお与えになった。この地上の生涯でナザレの村の大工として働かれたお方は、ご自分の名が崇められるべき神殿を設計なさった天の建築家であった。これは、紙の箱の、画像ですけど、紙の箱は、このように、ロン・ワイヤートさんが見たときには、この箱の上に立っているんではなくて、この箱の端にあったということが、ということを私たち聞いていますよね。このような感じだったということで、これはイラストに、しているわけですよね。ここで皆さんにですね、共に、ちょっとこの間の、結の町での、この、合同礼拝の時に、皆さん、カリウオ、そして、親毛原、そして、賛美の家と、みんな集まって、神様を賛美し、礼拝した時にですね、皆さんにこの、考古学の DVD がいただきましたね。本当にあれ、とても、いいものですね。私もそれを、鑑賞したんですけど、それをちょっと、この、皆さんと一緒にね、少しだけ、見ていきたい、んですね。
契約の箱の発掘。紀元前1450年頃、強烈な人ともに神がシナイ山に下り、イスラエル人らと契約を結ばれた。神はご自身の指を持って契約をお書きになった。それが十戒である。そしてそれを契約の箱と呼ばれる金の棺に収めるよう指示なさった。神聖国家イスラエルは無敵となり、栄華を誇った。およそ800年後、イスラエルは契約に離反するようになった。さらに忌むべき偶像礼拝に走ったため、恵みの座、食材所から神の臨在が失われ、保護の御手も取り去られた。 紀元前586年、バビロニア人がエルサレムを占領。しかし、契約の箱は奪われることなく、忽然と姿を消した。19世紀後半、エルサレムの下にあるソロモン王の採石場を調査していた。フランスの学者が石に描かれた彫刻を発見。注意深く調べていたら、ライオンの体、鳥の翼、人の頭の形態であることが判明した。聖書に描かれているケルビムの描写と一致しており、王宮の通路に見られることもまれでない。聖書考古学者ロン・ワイアットは、バビロン軍によるエルサレム包囲の時に、預言者エレミアが契約の箱を安全な場所に移すのに用いたと思われる地下通路を発見した。ロンはソロモン王の採石場にあるのと同じケルビムを見つけた。1982年の1月6日、私はエルサレム城壁の北、カルバリー断崖の下に位置する部屋に行き当たりました。その部屋に契約の箱や、備えのパンの机、その他のものがありました。それらは動物の皮や板、また石で覆われていました。我々はその断崖を発掘していて、使われていない3つの切り取られた穴を見つけました。エルサレムの北にある渓谷の崖から、古代の王や支配者たちがこれらの穴を切り出し、石の額にして人通りの多い地域に置き、何らかのメッセージを伝えようとしていたことが分かっています。我々は切り取られた穴や十字架、また他の福音書のキリストの死の場面を読むと、地が激しく揺れて岩が裂けたとあります。十字架の穴、つまりキリストがかけられた十字架の左右では岩が裂けていました。キリストが死なれた後、百卒長が矢をキリストの膝に突き刺すと、血と水が流れ出て、その裂け目に入っていきました。そしてついに、その600年前に神の導きによって隠された契約の箱の食材所にたどり着いたのです。ではこのことの意義は何でしょう。詩編 77:13 に、神よ、あなたの道は聖所にあります。食材の日、罪を負う方としてのキリストを表すヤギの頭に、すべての罪が象徴的に移された後、そのヤギは殺されました。その血は死聖所に持ち込まれて、食材所恵みの座に振りかけられました。キリストが死なれるという事実を待望した人たちは、子羊の真上頭上で自らの罪を、これらの無垢な動物の命を奪う信仰によって、私たちはキリストが実際に死なれたことを信じ、キリストの御名において神に祈り、その事実に対する信仰によって罪の許しを受けるのです。エルサレムの城壁の北、地下数メートルのところに、古い契約、犠牲制度、そして新しい契約の完全な説明と実演が保存されています。私たちは地上歴史の最もエキサイティングな時代に住んでいるのです。数千年にわたり不明であった契約の場所の箱の場所は、聖書研究者と考古学者らの推測の的となってきました。それはネバ山の洞窟に、エチオピの教会の下に隠されているのでしょうか。憶測は多々あるが、契約の箱をこの目で見たと公言する人物が私の友人ロン・ワイアットです。彼は契約の箱がエルサレムにあることを突き止め、カルバリーの断崖の下の洞窟に隠されていると、そこはまさしくイエス・キリストが十字架につけられた場所です。ローンは箱の場所を突き止めたばかりでなく、十字架刑がその真上で行われたと明言しました。 その日の地震が箱と形状とを通じさせる裂け目を作り、メシアの血がその裂け目を通って箱の即罪所に注がれたというわけです。聖書に血を流すことなしに罪の許しはありえない。犠牲の動物の血が流されたように、ほふられた子羊イエスの血が文字通り食材の契約を履行したのです。ロンはまた、その角の墓こそイエスが3日間眠られた場所であると考えました。その墓はゴルゴタに近いところにあります。故に彼は角の墓を中心とする地域の発掘調査を試みたわけです。1989年にその発掘場所は閉鎖され、以来発見をめぐり様々な憶測が飛び交ってきました。そのことを園の墓協会が遺憾に思ったため、ロンは自らの主張を実証することができませんでした。確証を残せぬまま1999年に死去しました。以来、ワイアット考古学研究所は解説を確立された事実にすべく、彼の主張を実証するためのあらゆる努力をしてきました。1982年、発掘を始めてから3年半後に、ロン・ワイアットは契約の箱がある地下の部屋に入ったそうです。そこはイエス・キリストが十字架にかかられたことが明らかにされた場所の真下に位置します。マタイ27章に、イエスが大声で叫んで息を引き取られたときに、地震があり、岩が裂けたと記述されています。地下の部屋に入ったロンは、キリストの血が地震でできた裂け目を通って、契約の箱の即罪所に注がれたことを知りました。私も長年にわたり聖書を研究して、ロンの主張は実に理にかなっていると言えます。一つ確かなのは、ロンが契約の箱を見つけたことを自ら確信してたことです。彼は生涯自らの経験を鮮明に覚えていました。問題は、彼が生前自らの主張を証明できなかった点であります。故にロンに異議を申し立てる批判者は少なくありません。一方、証拠もないのにこの話を真に受ける人たちもいます。ロンの話を勝手に美化する人たちもいました。一方に批判者、もう一方に憶測をたくましくする人たちがいる今、論争は今後も続くことでしょう。園の墓とその周辺が論争の舞台になっています。20年以上にわたり、園の墓教会はロン自身も提供できなかった彼の発見に対する答えを見つけようとしてきました。ロン・ワイアットは長年、契約の墓の発掘に携わった。彼の発掘は、イスラエル政府から許可されていた。自然保護には敏感な人たちに配慮し、国葬が公開されることはなく、ロンは、その墓を地域を発掘したとさえ、批判すると、人もいる。しかし、彼がこの場所にいたこと、少々を手伝っていたことと、人の目や写真で証明されている。聖書外伝のマカベア書は、興味深い事実を提供している。エレミアは洞窟の住まいを見つけ、そこに天幕と箱、鉱壇を運び入れてから、入り口を蓋いた。この場所が知られることはないと彼は言った。その時、主はこれらのものを再び明るみに出されるであろうと。キリストが死なれた時、地震が起こり、十字架の穴の左側に裂け目ができました。裂け目は真下6メートルほどのところに、神様はご自分の地上の御座である食材所、恵みの座がある契約の箱を紀元前586年に据えておられたのです。 バビロニア軍がエルサレムを破壊した時のことでした。ご遺体をアリマタヤのヨセフに引き渡す前に、死んでいることを確かめようとして百卒長が矢をキリストの膝に突き刺した時、神の御子の分離した結晶岩と結晶が流れ出て裂け目を通って祝祭所に注がれました。そのことが古い契約と新しい契約を批准したのです。箱の置かれている部屋は塵一つない状態でした。すべてが完全に秩序正しく配置され、契約の箱は洞窟の奥の墓部を背にして置かれていました。洞窟の奥が虹色に美しく輝いていました。ニューエイジや同性愛の団体などが虹の世代を使いますが、最初に虹を作られたのは神であり、天と地上の神様のイザの周りにも虹があります。そこに垂れ幕はありません。そこが地球上の神の宮です。かつて神様が住まわれた場所です。そして中には4人の若者が立っていました。私はここで何をしているのですかと尋ねた途端に動けなくなり、息もできなくなりました。すると一人の若者が、私たちはモーセが石の板を収めて以来箱の番をしている天使ですと答えたのです。彼らは私にビデオカメラを三脚に乗せて契約の箱に向けるよう指示しました。それから食材所を持ち上げてくれました。どれほどの重さのものか分かりませんが、純金で覆われています。一人の天使が、石の板を箱から出しなさい、神はすべての人にそれを見てもらいたいのですと言ったので、言われた通りにしました。彼らが食材所を箱の上に戻した時、私が少し挫折すると、天使が来て私の手から石の板を取って岩棚の上に置きました。それから私は食材所についている血液をサンプルに取って、それを分析させるようにとの指示を受けました。天使に言われたことは全て行いました。手短に言います。乾燥した血液が死んでいることは周知の通りです。今日古代ファラオのミイラから血液を取って細々と調べることができますが、染色体の数を調べることはできません。科学はどんどん進歩し、私は何でも知っているわけではありませんが、死んだ血液を調べても染色体の数はわからないのです。 DNA やその他の症状は染色体の数だけは生きた染色体からしか、まず契約の箱から立った血液をイスラエルの国内の研究所に持っていこうと思い、いい仕事をしてくれる信頼できる研究所はどこですかと尋ね回ったら、どこそこがいいと教えてもらったので、そこにサンプルを持ち込みました。研究所に行き、この血を検査して何でもいいから分かったことを教えてくださいと頼み、まずはそれを還元して体温と同じ温度にして72時間ゆっくり回し続けるとのことでした。いよいよ検査するとき、私も立ち会いたいと言ったら、よろしいと言われました。さまざまなテストの結果、人間の血液であることは間違いないということでした。次にそこから白血球を取り出して成長媒介を入れてから、体温と同じ温度で48時間保つように頼んだら、これは死んだ血液なのでそんなことをしても意味がないと言われました。それでもいいからやっていただけますかと。ではやりましょう。今度も取り出して検査するときは立ち会いたいと胸を伝えました。いよいよ検査が始まったのですが、 検査官が別の技術官を呼んだり、上司を呼んだり、ヘブル語でいろいろ話していました。それから私に向かって、ワイアットさん、この血液には染色体が24個しかありません。というのです。人の染色体は全部で46個です。父親、母親から23個ずつ、父親、母親から上接触色体が22個ずつ、母親から X 染色体、父親から X か Y の性染色体を受け継ぎます。この血液には母親からの23個の染色体と1個の Y 染色体がありました。母親からの上染色体がなければこの人は発育できなかったはずです。ですから全ての身体的特徴は母親からの遺伝情報によって決定されました。男性という性はその一つの Y、 人間の男性から来たものではない性染色体によって決定されたのです。それからこう言われました。この血液は生きています。一体誰のものですか。私はこれは救い主の血ですと言いました。以来彼らの人生は変えられたのです。脇腹から流れ出たイエスの血、シンクの流れは下の岩に落ち、さらに真下にある契約の墓の祝祭所に注がれ、古い契約と新しい契約を批准した。血に隠された血について述べている旧約聖書の言葉、これが水と血によって来られたお方、すなわちイエス・キリストの水によるだけなく、血と水によりその証しをするのが霊です。天において証しをするものが3つ、父と言葉と霊、これらの3つが1つだからです。そして地において証しをする3つ、霊と水と血であり、これらの3つは一致するのです。もしも私たちが人々の証しを受け入れるなら、神の証しはさらに優れています。なぜなら神の御子が証しされたからです。
本当にね、涙が出てきますよね。本当に素晴らしいこのビデオをね、本当にありがとうございましたね。そして、まあ、このことも本当に予言の成就だったわけですよね。このイエス様がもう、この古代のこの幕閉の儀式等も、みんな、このイエス様のこの現実を指していたということがわかりますよね。もう少しで終わりますけど、私は残りの民がこの地上に起ころうとしていることのために準備をしていないのを見た。最後の使命を持っているという信仰を公言する人々の大部分は昏睡状態のような無感覚に陥っている。私と一緒にいた天使は非常な厳粛さを持って叫んだ。準備せよ、準備せよ、準備せよ。神の恐ろしい怒りが間もなく望もうとしている。神の怒りは憐れみを交えないで注がれようとしている。それなのに、あなた方は準備ができていない。衣を裂かないで心を裂きなさい。残りの民のために大いなる働きがなされなければならない。彼らの多くは小さい試練に心を奪われている。天使はまた言った。悪天使の群生があなた方の周りにいて、あなた方を罠にかけて捕らえるために、その恐ろしい暗黒を忍び込ませようとしている。あなた方は 準備の働きと、この最後の時代のために何よりも重要な真理から簡単に心をそらせてしまう。そしてあなた方は小さい試練に心を奪われている。この件は前明石に話したんですけどね、このサウジアラビアで私も、ま、あの石油コンベナートの、あの仕事をしたことあったんですけど、このブループリントによって、設計図によってみんなこの工事をしていくわけなんですよね。で、工事していくときにですね、向こうのアラビアにはこういったイエメンとかその地域の方々からレイバーといって、英語でレイバー、まあ、働き人ですね、イエメンとかエチオピア、ソマリアとか、そういうところからあのいっぱい、もう1万人ぐらいは来ていたんじゃないですかね。その職人、専門職の方々がみんな来てですね、まずキャンプがすごい広いんですね。1000名以上のキャンプでしたね。で、まあ、食事ももう大量にも作りますのでね、向こうではもう羊の肉からラクダの肉からいろんなものが出ていましたね、サウジアラビア。もう果物とか食べ物は砂漠のあの地方だと思うんですけど、非常に豊かでしたね。オレンジとか、もう食べ物は豊富で、だからもうどんな、あの、重労働をしても食べ物がしっかりしているので、まあ、体力がつくわけですね。まあ、そういうようなことでしたけどね。で、まあ、そういった埃もまた砂も舞い上がっていましたね。そういうところで、あの、作業していくときに、向こうのレーバーたちは、働き人たちは、向こうも出稼ぎに来ているわけなんですね。彼らも何の勉学も受けていない、教育も受けていないんですけど、この日本人のこの、こういった、あの、日本から来た、この職人、専門職の技術者たちに、3名ぐらいつけられるわけですね。私も3名ぐらい、私の手元についてですね、測量の彼らを手元として一緒に仕事をしていたんですね。もう、アラビア語とか手真似、足真似してですね、あの、手話のことがあればね、手話で通じたんでしょうけどね、まあ、そういうことがあって。しかし、このブループリントに基づいて、みんな、この工事をやっていきますので、どんな今までこういったあの専門の知識を受けてなくてもですね、この一人のこの日本の技術者とかに共にしていくと、見事にこの設計通りにみんな仕上がっていくんですね。もう1ミリの狂いもないぐらいにですね、仕上がって、そしてその上にこうした大きなこの石油タンクとか、あのタワーみたいなですね、あの煙突とか、石油のタンクとか、基礎とかみんな立ち上がって、50メーターぐらいのね、タンクがみんな立ち上がっていく基礎なので、もうしっかりと作らなくちゃいけなかったんですね。その基礎も、もう本当に、人間の作った設計図ですけど、もう少しの寸法の狂いもなくですね、の大体でやってるのに、みんな、みんなしっかりと、ピシャッと合うわけですね、最後には。そして建物が建っていったりしていましたけどね、フランスから来たり、エジプトから来たり、まあそういった先進の人々がね、石油タンク、休憩タンクとかを作ったりして、こういった、コンビナートがね、出来上がっていったんですけどね、こういったブループリントに基づいて、まあ、みんな、工事をしていったんですね。だから、人間の作った、こういった計画、未来計画がなっていくのに、神様の計画、予言が、成就しないわけはないんですよね。ヘブル人への手紙。私たちに必要なものが、ね、書いてありますね。だから、あなた方は、自分の持っている信仰を、放棄してはいけない。その確信には大きな報いが伴っているのである。実章の36節、神の御旨を行って約束のものを受けるため、あなた方に必要なのは忍耐である。もうしばらくすれば来たるべき、 方がお見えになる。遅くなることはない。我が義人は信仰によって生きる。もし信仰を捨てるなら、私の魂はこれを喜ばない。しかし、私たちは信仰を捨てて滅びるものではなく、信仰に立って命を得るものである。さて、信仰とは望んでいる事柄を確信して、まだ見ていない事実を確認することであるとあります。そして、スタディバイブルの503から504にかけて、仲介、エレン・ホワイトの仲介の方にです。キリストと共に聖女に入る今は大いなる食材の日である。我々の弁護士は我々の中保者として、御父の前に立たれ、懇願なさる我々を包んでいる自己の義という衣ではなく、神の御前に毎日謙遜に歩み、自分の個人的な罪を告白し、罪の許しを求め、我々の魂に神の御形を反映させるようにする働きにおいて、キリストと共に、キリストと協力していなければならない。上なる聖女に入り、恐れおののき、キリストと一つになって、我々を、自身を救うために働かなければ、我々は聖女の計りで計られて、品性の目方が不足していることを宣告されるであろう。これは MS168、1898年、スタディバイブルのこの新約の503ページから504ページにかけての仲介ですね。クリスチャンの奉仕の69から70ページにかけて、我々は大いにして厳粛な事件の門口に立っている。予言は成就している。不思議な事件に富んだ歴史が天の書に記録されている。世界のすべてのものが動揺している。戦争と戦争の噂がある。国民は怒り、死人が裁かれる時が来ている。速やかに近づいてくる。神の火を来たらせるために事件が移り変わっている。いわば、ほんの一瞬間だけがまだ残っている。しかしすでに国民は国民に向かって、王国は王国に向かって立ち上がり、つつあるが、まだ大戦争はない。四方の風は神のしもべたちが、その額に印を押されるまで、まだ引き止められているが、それが済むと、地の勢力は最後の大戦に向かって進軍するのである。これは、教会への証の第6巻の14ページからの抜粋ですね。そして、聖書のアモス書の3章の1から8節ですね。スタディバイ、の中に、これはイスラエルに対する予言であり、そして予言者の使命の確実さである、見出しにありますけど、3章の1節から8節を読んで、終わりたいと思います。旧約聖書の1195ページですね。イスラエルの人々よ、主があなた方に向かって言われたこと、私がエジプトの地から導き上った、前家に向かって言ったこの言葉を聞け、地のもろもろの輩のうちで私はただあなた方だけを知った。それゆえ、私はあなた方のもの、あなた方のもろもろの罪のためにあなた方を罰する。二人の者がもし約束しなかったなら一緒に歩くだろうか。獅子がもし獲物がなかったなら林の中で吠えるだろうか。若い獅子がもし物をつかまなかったならその穴から声を出すだろうか。もし罠がなかったならば、なら鳥は地に張った網にかかるだろうか。網にももし何もかからなかったなら地から飛び上がるだろうか。町でラッパが鳴ったなら民は驚かないだろうか。主がなされるのでなければ、町に災いが起こるだろうか。そして、最後ね、アモス書、3章の7節。誠に主なる神は、そのしもべである預言者に、 その隠れたことを示さないでは何事もなされないというんですね。だから私たちには預言の書が与えられていて、本当にこの証の書が与えられているということは本当に感謝ですね。夜この私たちがですね、よく暗いところに歩くときにですね、よく私も朝早くちょっとウォーキングとかすることがあるんですね。その時に、この、もう細い暗い道をよく歩いている人がいるんですね。まあその方は、まあ、いつもは電灯を持たない時もあったんですけどね。たまたま、この前会った時は、ちいちゃん電灯を持って、もう足の前を照らしていました。もう五ヶ山というところは、この台湾ハブがいっぱいいるんですね。もう暗かったらですね、足元が見えないので、このハブ交渉に遭う恐れがあります。その方は電灯を持っていてですね、明かりを持っていることによってですね、その危険を避けることができたわけですね。そのように私たちには未来を示すこの予言が示されているしですね、この予言は完全にテーマにありましたようにですね、主の予言、神様の予言、私はあるとおっしゃる神様の予言は完全に成就するということを今日は皆さんに伝えたかったわけですね。そして信仰を最後まで持ち続けたいということでね、皆さんと一緒にこうして今日学びました。ありがとうございました。では、終わりの賛美歌、契約の虹の41番、教内よ忠実なれ。それじゃあご起立してみんなで賛美いたしましょう。
Thank you.
ではお祈りしましょう。天のお父様、今賛美しましたように、私たちが最後までこの信仰を持ち続け、また忠実にイエス様に従っていくことができますように、そしてこの予言が起こると予告したことはすべて現在まで歴史のページを遡ることができるのであるから、これから起こることもすべてその順序通りに成就するのであるというこの預言者からのメッセージを感謝いたします。私たちも信仰を最後まで守り通していくことができますように、今日集いました改修一同の心の願いも神様が聞き届けてくださって、必要を満たし健康を支え豊かに祝福くださいますように、救い主イエス様の御名によりお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。